それでは最終回となりますが、引き続き、しげさんの書籍ですね、決算分析の地図のお話をしていこうと思います。はい、で、まあ、今回は私の方から、まあ、この本に関しての質問とかをいくつかしていきたいなというふうに思っているんですけれども、
はい、
実際どうですかね。まあ、非常に苦労して、まあ、こう、作り直しというか仕切り直しもして、本が書き上がって、まあ、これが、この番組が放送される頃にはもう書店とかでも並んでいるかなと思うんですけれども、どうですか？実際、答えにくいかもしれないですけど、どれぐらい売れたらいいなとかあるんですか？
そうですね。まあでもやっぱり、この本を書くにあたって、はい、まさきさんを含めて、すごい多くの方にレビューしてもらいましたし、うんまあ、作図私作ってるんですけど、デザイナーが当然作り直してて、本用にプロの人が作ってくれたりとか、はいはいまあ、編集者の方が、まあ、社内でもめちゃめちゃいろいろ頑張ってくださって、
うんうん、
まあそのタイトル考えてくださったりとか、本の想定考えてくださったりとか、
はいはい
まあ、すごいいろんな人に協力して出来上がった本ではあるんで、まあそういう人に、まあ恩返しじゃないですけど、
うんうん、
やっぱりその、いいものできたっていうところを、ちゃんと還元できる形にはしたいなと思ってるので、うんうん、まあそうなるためにやっぱ最低1万部売れないと、ちょっとやっぱり、多分出版としてはうまくいかなかったことになるんで、はいはいうんうんまあ、最低限やっぱそういうハードルはまず超えていきたいと思うし、まあそれ以上、1万部超えるっていうことは、
うんうん、
まあ市場で認められたことだと思うんですね。
はいはい。
で、どういうことかっていうと、だいたい本の初版って3000から4000部ぐらいなんですよ。だいたい。
ああ、なんか前、そのスタでもそんな話をしましたね。そうですね。
はい。はいはい、で、増版かかる率が、もう 15% とか2割ぐらいなんですよ。
はいはい。
で、8割増版かから、増刷かからなくて、
うんうん。
まあ、本屋ってね、回転早い。新書って1日200冊出るんですよ、平均。1日ですよ。200冊。
1日。
一日、だって年間7万冊出ますから。
え、そんな出てるんですね。
そうです、年間7万冊。まあ、雑誌も多分含めてるかもしれないです。はいはい、あまりに多すぎるんです
けど。まあまあまあまあまあまあ
まあ。まあ、それでも、本屋に行けば、1日200冊新しい雑誌含めて出るわけじゃないですか、本屋に並ぶ。
はいはいはい。
うん、すごい数ですよね。1日200って、1日ですから、
うん。いやいやいや、すごいですよ。
はい。そっから、まあ本出すだけでも大変な上に、1日200、まあ雑誌も含めてかもしれないです。で、増刷かかるのが2割以下とかなんで、
うん、
やっぱその1万超えるっていうのは本当に内容良くて読者に認められないといかない可能性が高い。
うんうん、
ので、まあそういう意味でやっぱちゃんと読者に役に立ってるというふうに、評価されるにはやっぱ1万部超える必要があるので、
うんうん、
まあそこはやっぱ超えないと、協力してもらった皆様に、まあちょっと顔見せできないんで、なんとか頑張りたい、うんうん。で、これは私今常に思ってるんですけど。
はい。
勝間和代さんいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。このそのスタでも昔取り上げましたね。
あ、もう第1話ですよ。第1話、第2話取り上げた。
はいはいはい。
で、勝間さんブレイクしたのは2007年とか8年ぐらいなんですよね。
はいはいはい。
で、あの時に勝間さんの本、ね、7つのフレームワークとかあるんですけど、めちゃめちゃ売れましたと。
はい。はい、
で、その時に勝間さんよく言ってたのが、私は本を書く5倍、売る努力をしてますっていうことを言ってたんですよ。
ほー、なるほど。
で、これは賛否両論があって、
うん。
火の方ですね。
うん。
火の方ダメだっていうことに対しては、いやいや、
うん、
本を書く5倍売る努力をするんなら、書く努力5倍やれや、みたいな、そういう批判があったわけなんですよ。
なるほど。
もっとこと頑張れ、みたいな。
うん。
でも、勝間さんの言いたいことは、著者さんもっと本を本気で売らないと、みんなそもそも知ってもらえないですよと、
うん。
私の本が売れてるのは5倍売る努力してるからなんですと。
うん、
マーケめちゃめちゃ頑張ってますよ。めちゃめちゃセールスしてますよ。うん、それで初めて本って認知されて売れるんですよっていう。
うんうん
まあ、そういう意図だったと。なんで、うん、結局本出たら、はい、勝手に売れますってことは絶対ないんで、
うん
まあ、こっから本当に私気合い入れて、勝間さんの言葉を胸に、うん、本を書く努力の5倍売る努力するって相当な努力ですけど、 ちょっと吐きそうなんですよね。うん、だってね、はいはい、本書いて大変さ分かってるんで、それの5倍努力、うん、また、例えなんですけど、それ当然分かってますよ。例えなんですけど、それぐらいやる必要あるな、みたいなところはちょっと意識はしてますね。
はいはい。
はい。で、具体的に何するのかって話ですね。はい。
なんか、イメージとしてこういうことやろっかなとかあるんですか？
あ、だからそういう意味では、まあ、読書会とかは当然にありますし、
うんうん、
もし地方とか、まあ、関東以外とかでも、うん、まあ、呼ばれれば手弁当で行きますよ、うん。手弁当っていうのは。
手弁当っていうのは自分で交通費出すとかそういうの。
自分で交通費出して報酬も何もなくて。
ああ、なるほど。
なんかその、例えば、本に関する講演とかウェビナーとか勉強会。ニーズあって、本の内容を知ってもらえるためなら、うんうん、私はそれで儲けようと思わないんで、
はいはいはい、
手弁当で対応しますとか。
なるほど。
で、そういうの発信しないとやっぱ声かかってこないんで、
うんうん。
そういうの積極的にやっていこうかなと思いますね。はい。
なるほど。
はい。
ちょっとじゃあ今いいことを聞いたので、まあこの、そのスタのリスナーの方がどれぐらいいるか私、はい、最近数字とか全然見てないんですけど、まあ、少しいると仮定して、じゃああれですか、この聞いた方はもし、しげさんの、本の読書会とかなんか、まあオンラインとかも含めてなんかイベントやるんだったら、著者に連絡を取ってもらえればなるべく対応しますという感じですかね。
そうですね。なるべくではなくて、もう5名以上集まったら絶対やります。5名以上集ま
りました。
2名とか3名は相手も気まずいじゃないですか。
まあそうですね。
はい
はい、いいですね。
ただ5名集まれば一応勉強会として手は成り立つんで、
まあそうですね、
はい、
はいはい、確かに、確かに。
で、私はね、
うん、
何度かお伝えしてるかもしれないですけど、読書会は10年以上自らやってるんで、
そうですよね。
多少の運営ノウハウを持ってますし、
うんうんうんうん。
まあもちろん企業さんとかでも、まあ、勉強会とか研修的な感じで、
はいはい。
単発で1回本の紹介を含めてお願いしますっていうなら、
うん、うん。
喜んでやります。で、それ1冊目の時も何回かやったんですけど、
あ、そうなんですか？
ほいほい。やりました、やりました。だって私、フルスの新生銀行にも、呼ばれて、チームズでやった、本で書いてないことを話したりとかします。そういう企業僕3社ぐらいやりましたね。
ほうほう。
はい。で、読書会も、自分の読書会以外も2つくらい出ましたね。自分以外でも。
はいはい。
で、その人にも話したし。
まあそうですね。
そういうのを今回はもっとやろうかなと思ってますね。
おー、いいですね。そんなのはちなみにあれですか、まあ、その編集者さんというか出版社さんとかとなんかこうタッグを組んでみたいな感じでやっていくんですか？
タッグを組めるところも当然あると思うんですけど、今その具体的な話はしてなくて、私個人でやってる感じですけど、ね、でも編集者とそういう話はしてて、ただちょっとどういう仕組みなのか分かんないんですけど、うんうんうん、当然出版社にも営業部隊ってはいるわけなんですよね。
うん、ああ、まあそうですよね。
で、出版社の営業、そうそうそう、まさに。
行くんですよね。
まあ、いわゆるスーパーでいう棚割りみたいなもんで。
あ、そうですよね。はい。
どんだけそのね、確保してもらうか。例えば、カレーで言うとね、その、わかんないですけど、ハウス食品の棚のカレーにどんだけ置いてもらうか。それがハウスと SB の割合どうかってめちゃめちゃ大事じゃないですか。
ですよね。はいはい。
で、そこ、棚割り取れないと取れない。で、それ編集者もやっぱ同じなんで、編集者とか出版社の人も、本屋に行って、この本すごく、今注目されてるんで棚割り置いてくださいっていうのをめちゃめちゃ頑張る必要があると、
うんうん
うん、で幸いこの私の本は編集者の方にすごい押されてて、はいはい、社内でもすごく押してもらってて、
うん、
営業をめちゃめちゃ頑張りますというふうに言ってもらってて、うんうんうん、まあ、ちょっとその具体的にどういうことなのかわかんないですけど、多分棚割りとか増やすっていうことだと思う。増やすようにいろんな、まあその大手ですね、おそらく大手の順とか、
はいはいはい、
そういうところに相談に行くっていうことだと思うんですけど、
うんうん、
まあそれはちょっと私の努力とはまた別のところにあるじゃないですか。私がなんかできることではないんで、そこは。
まあまあそうですね。はい。はい、
なんでもっと草の根運動的に、うん、まあ、なんかそういう取り組み、読書会とか、
うん、
なんかもし呼ばれれば、今日のポッドキャストもそうですし、
はいはい。
なんか呼ばれれば、と。行きますよっていう話ですね。はい。
いやー、なんかね、それをお聞きしてると、やっぱあれですよね、その、まあ、本を書くために 必要な、まあ、これまでのしげさんの知見だったり、人のつながりだったり、はい、得たものだったり、執筆能力だったりっていうものは、本が生まれるまでには必要なんだけど、その売れる、や、はい、社会のいろんな人に届くってなってくると、なんか別の能力だったり、アクションだったりっていうのが必要になってくるっていうことで、まあもちろんしげさんそれお持ちの方なんですけど、やっぱ、いや何を思ったかっていうと、大変だなっていう、今の時代の本を売るのは大変だと思ったという感想です。
そうですよね。で、やっぱりあの本とか映画もなんですけど、いや、2000円出して買う価値ないなっていうふうにやっぱ評価されちゃうじゃないですか。
はい、うん。
で、私の本、これ、あの、税込み2420円なんで、はい、決して安くはない本。
定価、まあ、そうですね。
本の中では。うん、となると、やっぱり、はい、私はその、やっぱり読んでよかったなっていう思いで、買ってもらって、書いてますけど、
うん、
やっぱ読者がどう感じるか分かんないっていう中で、うん、私が何かしら直接、勉強会とか話す機会いただいて、この本の魅力的なものを、もし伝えれる機会があるなら、うん、喜んで無償できますよっていう感じですね。
はいはいはい。
はい、
いやー、素晴らしい。いいですね。まあじゃあちょっとぜひ、はい、あの、著者に来てもらう読書会とかをやりたいという方。まあオンラインとかだったらね、今ハードルすごく低いと思うので。
そうですよね。うん、はい。X ですか、Twitter。あ、私あれ、うんうんうん、最近X ですね、Twitter の、
うん。
青バッジつけましたもんね。
何でしたっけ、お金払うやつですか、
あ、年間1万円ぐらい払いました。
1万円ぐらい払うと、
はい、あの、青バッジっていうので認証がつきますね。
はいはい、認証ね、ありますね。はい、はい。
それ以外何が違うかちょっとよく分かってないですけど、認証がつきました。うん、あと、文字数ですかね。130文字以上打てるようになりましたけど。
うんうんうん。
で、やっぱりその、売れてる人っていうのは、
うん。
まあ、正直、SNS の使い方の努力が半端ないですね。
あ、でもそれは感じますね、確かに。
はい、めちゃめちゃ頑張ってますよ。
うんうん。
で、例えば大手町のランダムウォーカーさんとか、本40万部ぐらい売れてて、すごいんですけど、
う
ん。
すごいな。
うん。X のフォロワーも10万人いますから。
それはすごいですね。
で、やっぱそれって、やっぱ価値ある情報を出してる人じゃないとフォローつかないんですよ、どう考えても。
うんうんうんうん。
特に1万超えてくると、うん、この人のつぶやき価値あるな、面白いなって思わないとフォローされないんで、
はいはい、はいはい、
やっぱね、そういう日々の努力だなっていう気はしましたね。
なるほど。
私はそれを怠ってたんで反省っていう意味ですけど。
なるほど。
で、ベストセーラー作家って、
はいはい、
例えばね、我々の知り合いで言うとその足立さんとか、
うんうんうん、
あのエクセルの吉田さんとかいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱみんなフォロワー3万人ぐらいいるんですよ。
いますね。はい。
で、日々やっぱり有益な情報を日々発信してるんですよね。
うんうんうん。確かに。
で、そういう人がやっぱ本出して、うん、より価値伝わるっていうのは間違いなくあって、
うん、うん。
となると私がやるべきは SNS 頑張れやっていうのは、あの、自分に対して思ってますね。
なるほど。
はい。
なんか、あれですか、今、日々、そう、頑張れや活動としてやってることあるんですかね。必ず1日1ポストするとか。なんか、
いや、それに近いことやってますよ。
やってるんですか？
フォロワーは、この本出すって言ってから、
はい、
ようやくですけど、1000人超えましたね。
おお、素晴らしい。
で、今まで、フォロワーとフォロー数で、私、フォロー数の方が多かったんですよ。はい、これ、FF 比率言うらしいんですけど、FF 比率。フォロワーの。で、今、フォロワーの方が超えましたね、フォロー数を。
ほうほうほう。
なんで、まあ、多少やっぱり、価値あることをつぶやける、うん、体制になってきたかと思うんで、
うん、
やっぱこれをちゃんとやっていくことが大事かなっていう気がしましたね。
いやー、大変ですけど、それはそれでなんか本を書く能力ともまた違うから大変だなと思いますけど、ま
あ、そうそう、全然また別ですけど、
うん、
やっぱりそのね、あの、サプライチェーンでいう、バリューチェーンでいう、
はいはい、
まあ、上流の企画開発があって、真ん中中流の製造があって、うん、4番目の販売マーケがあったとしたら、う
ん、はいはい、
本の企画開発っていう上流工程があって、執筆っていう中流工程があって、
うん、
あとは最後の売るマーケットの下流の工程があって、
うんうん、
今やっぱ売れる本っていうのは下流の工程に著者と出版社がめちゃめちゃ力入れてるっていうのは間違いないなっていうのは肌で感じてますけどね。
うんうん、 なるほど。
はい。
まあ、やっぱり、あれですね。まあ、だから、これ、ちょっと、業種は違うけど、なんか、ものづくりとかも、ちょっと似てるじゃないですか。なんか、その、いや、いいものを作っても、マーケティングというか、はい、伝えるところ、価値を訴求していくっていうところをやんないと売れないですよって、だから、いいものを作って満足してちゃダメですよっていう話よく言いますけど、はいはい、なんか、近しいものがちょっとありますね。
いや、ほんとね、その通りだと思いますね。でもやっぱり世の中今のスタートアップとかもプロダクトやサービスが良かったら、
うん、
口コミでなんかめっちゃ広がるみたいな幻想があるんですけど、
うんうん、
やっぱりマーケやセールスめちゃめちゃ頑張ってるって間違いなくありますから、
うん、
やっぱその価値でいいものを作れば口コミで売れる。そういうのめったまにありますけど、
うんうん、
まあ持続的ではないんで、
うん、
積極的にそういうことが必要だと思いましたね。
いやー、ぜひ、あれですね。ちょっと、とりあえず、今、もうこの番組が流れている頃には本は売られているので、はい、まあ書店とかでも買えるし、まあ Amazon とかでも買えるし、まあいろんなところで買える。
はい、
まあ電子書籍版、ちなみに電子書籍版も出るんですかこれ。
これ出ます。これは編集者でも話してて言っていいと思うんで出ます。ただ、
同時ですか？ではない。
今のトレンドは意図的にずらすみたいらしいんですよ。
へぇー。紙が先？
紙が先です。で、結局、売り上げの世の中的に、Kindle 出しても売り上げの8割紙なんですよ。
へぇー。あ、でもなんか前もこんな話しましたね。
そうです。電子少ないんですよ。電子少ないんで。
したな。はい。
はい、であと、売れ行きも Amazon の売れ行きじゃなくて、やっぱ実質の本屋での実売の売れ行きがめちゃめちゃ大事なんですよ。
で、ですよね。なんか前も話した。
はい、これ前も言ったかもしれないです。うんうん、
はいはい。
で、そういうのもあったりして、まあ、Kindle だとやっぱり海外にいる日本人とかも買ってくれるんで、まあそういうのも大事なんですけど、まあねうん、ただ私のこの本はもう聞いたんですけど、グラフが多いせいもあって、
うんうんうん、
Kindle なんですけど、実質 PDF みたいな感じなんですよ。
確かに、スマホに向いてない。
あ、そうです、はい。スマホの文字が多いやつって、ちゃんとスマホによってサイズ、ページ数変えたりとか、ね、自動でそうできるじゃないですか、はいはい、文字の大きさ変えるとか。
小説とかはそうですよね。
はいはい。で、うん、私のってね、1ページ
に
1個くらい図表があるんで、そういうの無理なんで、
ですね。
いわゆる、なんていうか、PDF みたいな感じで、ページごとにめくるパターンの Kindle なんですよね。
確かに、そうですね。
なんで iPad とかならまだ読めると思うんですけど。
iPad は全然いけますね。
スマホはちょっときついなっていう。
きついですね、これね。
で、たまにそういう本間違って買っちゃうんですよ。間違ってとか、知らずに買ったら、うんうん、あ、この PDF みたいなパターンかと。
はいはい、はい。
やっぱスマホで読めないんで。
レイアウト固定ってやつですよね。
はい、あ、レイアウト固定です。レイアウト固定ってやつですね。
はいはい。はいはい、
なんで、Kindle そっちなんで、ちょっとそういう点でもちょっとね、私がユーザーとしたらちょっと買いづらいな。もう紙でいいじゃんって思っちゃうタイプです。
そうですね。確かに。まあ、しかも、なんでしょうね。やっぱ紙で買っといて目に見えるところに置いといて、なんかあったら、その目を通して、なんか、ね、実践とつなげるみたいにやっていく方が、なんか、いい使われ方のような気もしますし。
そうですね。まあ、ちょっと正直、うん、辞書的な400ページありますから、
うん、
ちょっとし、調べ物的に使ってもらうっていう感じでもありがたいかなっていう気がしますね。
なるほど。はい、ということは、じゃあ、まずは紙の本に注力して、で、まあまあ、Amazon とか、まあ、オンライン書店もあれば、リアル書店もあるということですけど、はい、ちなみにあれですかね。なんかしげさん前の本出た時も、どこでしたっけ？東京駅のブックセンターとかでなんか行かれてたような覚えがありますけど。
マルゼン行きましたね。
はいはい、はい。今回も行こうかなって思ってるんですか？
いや、今回もっと気合い入れますよ。どういうことかっていうと、まあ、かなりの本屋は、都内は巡りますね、一人で。
あ、一人で。それはあれですか？はい、どんな置き方がされてるか見たいっていうことですか？
もあるし、一応、インスタグラムもやってるんで、インスタと、うん、まあ、ツイッター X で、
うん、
もう写真でつぶやきまくるっていう。う
ん、なるほど。
まあ、これが効果あるのか不明ですけど、
はいはい。
一応やろうかなっていう感じですね。
おー、面白いですね。
はい。
へぇー。じゃあ、あれですね。ちょっと、なんか、あれじゃないですか。この本、読んだ人用の、なんか、ハッシュタグとか決めといた方がいいんじゃないですか。まだ決まってないですか？
そうですね。
ちょっと決めましょう、ま
あ、決算分析の地図ですね、まあ、そういう意味では
決算分析の地図、あ、主タイトルのとこでいいわけですね。
主タイトルですね、はい
はいはい。あ、そうそう、それ以降思ったんだよな。なんか最初の書籍謎トレでしたっけ、なんか相性があって、
はいはいはい、
まあ2冊目は漫画だからまあいいとして、はい、今回の相性は何なのかなってちょっと思ってました。
あ、でももうちょっと訳しづらいですけど、決算分析の地図で、これね、会計の地図っていうチャーリーさんの、
はいはい、
めちゃめちゃいい本があるんですよね。
知ってます。はい、
で僕ちょっとチャーリーさんに連絡して、
お、
かぶってすいませんとはちょっと言いましたね。
あ、地図かぶりしちゃいましたみたいな。
地図かぶりしちゃいましたと。で、ただ実際まさきさん本読んでもらったとで分かると思うんですけど、
はい、
企業情報マップっていうのは出てくるじゃないですか、実際地図が
出てきますね。
実際、
まあ、まあ地図というか、まあまあまあそうですね、はい、
で決算分析の地図っていうタイトルは本当はもっと小さかったんですよ。
へえ。
あのサブタイトル、あの Amazon の表紙見てもらえればと思うんですけど、はい、
うん、
文字でかいのは、
うん、
財務三表では捉えられない、
うん、
財務三表だけではつかめないビジネスモデルを見る技術っていうのが、
はいはい、
文字として、これ最初もっとでかかったんですよ、うん、決算分析の地図よりも。こっちがタイトルみたいな感じだったんですよ、はいはい、最初。
へえ。
で、なんかいろいろあって、これもともと決済の3票だけでは捉えられないだったんですけど、捉えるっていう漢字が難しいから、
確かに。
読めないんじゃないかと、あと、見る技術の見るっていう字を多分、これまさきさんがレビューで、普通この見る使わなくないですかって、
確か、
初めの時にコメントもらったんですよ。これ初めに書いてる。それは実はこういうタイトルの意図なんですよね。なんで、ま、実はちょっと、どれをタイトルにするかっていうのがあったんですけど、
うん、
まあ、決算分析の地図で、まあちょっと僕編集者に一応言って、こう地図って、はい、まあ、正直会計の地図とかぶってますけど、
はいはい、
どうでしょうかと言ったら、
うんうんうん、
いや、あの村上さんと、何々の地図っていうのは、
うん、
ビジネス書含めて、
うん、
めちゃ定番ですと。
はいはい、なるほど。
よくある表現なんで、
なるほどね。
そう、別に気にしなくていいんじゃないですかって
言われて、はいはい、って言われて、なるほどね。ま
あ、確かにそうだなと。
ほう。
で、僕は幸い、楽天ブックスのランキングで、
はい。
地図部門で1位になりましたね、この本。
これも完全に、笑い話ですよね。
笑い話です。そう、笑い話です。
地図じゃねえじゃんって。え、これはあれですか、その、はい、楽天ブックスの担当者なのか、まあ、AI なのか、自動仕分けシステムなのか、その検索対応なのか知らないけど、勝手に地図ブックとして扱ったってことですよね。
あ、そうです、そうです。地図本として。2位がディズニーランドでしたもん。2位がディズニーランド、ディズニーの地図っていうか、なんか、そんなにっていうか、回り方みたいな。
地図部門で1位取って意味あるのかな。あ
んまない。3位ぐらいがなんか日本列島の地図みたいな感じでしたね。子供でわかるみたいな。その地図ランキングで1位でした。はい。
なるほど。地図ランキング1位だって言って、ちょっと売れるかな。いや、まあ売れないな。
まあ、
ちょっと違うし。
目的じゃないですか、別に地図を見せるのが。
まあそうですよね。
はい。
はい。なるほど。まあまあ。はい、で、まあでもそんな感じでね。
はい、そうですね。そんな感じで。はい。
一生懸命プロモーションしていくという決意を聞けましたので、はい、この放送が流れている頃にはそのしげさんの、はい、プロモーションの活動結果も出始めているかもしれません。
そうですね。あとXSNS とか、
はい、
インスタで本の感想的なもの、短くてもいいですけど、うん、書いてくれたら、
うん、
かなりの高い確率で私が返信します。
はいはい、
ちゃんと答えます、質問に対して。見落としてなければ、ちょっと見落としてたら難しいんですけど、
はいはい、
毎日私、エゴサーチやってますから。
なるほど。じゃあ、あれですね、なるべくハッシュタグ、決算分析の地図とかつけてくれると、見つけやすいし、嬉しいな、みたいな感じです
か、ね。ちゃんともし疑問とか、これ違うんじゃないかとか、これこうですかってあれば、ちゃんと答えます、はい。はい。
なるほど。
はい。
じゃあ、著者が、勝手にエゴサーして答えてくれるという、なんか、すごいシステムっぽいな。
そうです。そうです。全然メンションいらないです。はい、私のメンションいらないです。
すごい
勝手に動かします。
素晴らしい。はい、じゃあちょっと、ぜひ、ここまで聞いて、
はい、はい。
ちょっと本を買ってみようかなと思った方は、ぜひ本を本屋さんで手に取って、感想を X でつぶやいていただけると、はい。しげさんが見て、 答えてくれると思いますので。
泣いて喜びます。はい。泣いて喜びます。ありがとうございます。
お願いします。じゃあ、リスナーの方もみんなでしげさんの本が売れることに別に買わなくてもいいけど、応援してください。
そうですね。売れたいことが目的ではないんで、皆さんにやっぱね、いい知識を身につけてもらいたいっていう、そういう思いです。はい。
はい、はい。ですよね。いや、それはそうだと思いますので、はい。ちょっと、じゃあ今回にまで4回にわたって、はい。
はい、
決算分析の地図、2024年6月21日発売について、いろいろ語ってまいりましたので、はい。ぜひ、この本が、世に、一人でもね、届いてほしい人に届くということを、私も願っております。はい。では、この辺りで終わろうかと思います。それでは、ここまでお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想をお送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。